Mix FM, la la.
こんばんは、ゆい&Kです。
始まりましたインディーズナイト 83.6MHz FM うらら、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第2週目は
女優中村ゆいと
パーソナルトレーナー天野圭でお送りします。
はい、本日のメニューはゆい&Kの酒レポ、お酒がないとトリックアトリート、お便りくれないといたずらしちゃうぞ、とりあえず送ってみればいいじゃない、木下知恵のボディメイクライブ、体を引き締めないと、各界の人や物などをご紹介するゆい&Kのリスペクトチョイスと盛りだくさんでお送りします。
はい、今夜もよろしくお願いします。
お願いします。
今夜はですね、はい、ボディメイク、アンチエイジング、
はいはい、
素晴らしいお客様をお呼びしております。あのね、皆さんにね姿を見せられないのが ね非常に残念なんですけれども、
ちょっとねドキドキしちゃいますよね。
はい、私たちをねちょっとドキドキしてます。すごいかっこいい方ですよ。はい、もう顔もかっこいいし ね、まあ、このボディメイクされてる方でこのね、まあ皆さんの憧れですよね、
うん、あれね、スーパーマン、
あ、本当スーパーマンですね、
うん、スーパーマンを想像してもらえれば今回のゲストの方が想像できる。
その通り、
うん、
ね、もう本当スーパーマン、世界を駆け巡ってる。
あ、世界を、
ええ、
ちょっといろいろお話聞きたいですね。
もう今年だけで地球2周したらしいですよ。
え、2周ですか。やっぱ飛び回ってますね。
飛び回ってますね。
スーパーマンですね。
スーパーマンですね。楽しみですね。
すごいわ。
はい、それでは皆様、今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ではまずこのコーナーからです、はい、ゆい&Kの酒レポ、お酒がないと。
はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。では早速ゲストのヨウさん、はい、お呼びしましょう。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヨウさんはですね、
はい、
なんとロス、ベルリン、東京在住という。
お
ー、最初にね、はい、オープニングでお話した通り、
はい、
もうまさにスーパーマンですね。
すごい。3人いるわけではないんですよね。
3人いるのかもしれないですね。
よく言われますね。クローンがいるんじゃないかって。
ああ、その説。
ね、スパイなんじゃないかとか、ね、いろんな説がありますけどね。ほんと、世界中飛び回ってらっしゃるね。
はい。
人材とアンチエイジングの事業をされている経営者の方です。はい。私ね、なんでこう、ヨウさんと出会ったかというと、
はい、
ベストボディジャパンって木下知恵さんね、はいはいはい、コーナー持っていただいてますけど、うん、木下さんのそのベストボディジャパンの新年会にお誘いいただいて、そこで、なんか、キラキラ輝いてる。なんだろう、この人みたいなオーラが、すごくて、
はいはいはいはい、
で、お声かけさせていただいたっていうのが。
おナンパしたんですね。
私がナンパしました。
ナンパされましたね。
あら。
なんか遠くから近づいてくるなと。ニコニコしながら。
ニコニコしながら。ね、だからまだ 2月に出会ったばっかりなので、今、まあ6月の放送ですから、うんうんうんうん、4ヶ月ぐらいですかね。
あら。
なんと。
なんかもっと長くいる感じしますけどね。
ねえ。そうなんですよ。もう今日はね、いろいろお話伺いたいこともたくさんありまして。
はい。
で、まず、このお酒がないとなんですけど、なんでこのコーナーが生まれたかというと、
うん、
まあ、ゆいちゃんがね、
はい、
緊張をほぐす薬が欲しいと、
はい、
いうことで、まあ、なんと飲みながら収録するという、
うん、
すごい番組になっております。はい、
なるほど。
ようさん、はい、お酒好きですか？
好きですね。
お、
飲まない日は年に6日間ぐらいだけど。
その6日は何の6日だったか、
ね、逆に気になるみたいな。
なんか大会の前とかそういうことですか？
そう。あのベストボディジャパンの大会に出てるんで。その前、3日前はお酒を抜いて。
でも3日前なんですね。皆さん何ヶ月か抜くって言いますけどね。
私の場合はね。3日あれば。普段そんだけ飲んでるんで、3日も抜くと、もう体がもうすごくドライになって、パリッパリっていうかもうバキバキになっちゃうんですよ。
すごい。バキバキ。
バキバキ。
今でもね、バキバキですけどね。ね、 本当。で、ベストボディジャパンの2014年マスターズクラス日本大会のグランプリ。
グランプリ
を取られてるんですよ。すごいですね。本当ね、ラジオじゃなかったこの体をね、皆さんに見てほしい。
そうですね。あとでちょっとパシャパシャ撮って。
パシャパシャ撮って、アップしましょうか。
アップしよう。
ねえ、じゃあ、ヨウさんから今日差し入れいただいております。
はい、あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。これはカイドウという、芋焼酎ですね。
芋焼酎、いいですね。
鹿児島県産のさつまいも。
お。
ありがとうございます。なんと、祝いの赤ということで、ボトルが赤です。
ね、真っ赤ですね。
真っ赤。じゃあ、ちょっと、継がせていただきます。
はい。
おー、
いいですね。
いいですね。ヨウさん、何がきっかけで最初ボディメイクをされたかっていうのをちょっとお話しいただければなと。
ボディメイクの歴史を言うと、
も
う何十年前に遡るんですけどね。
お
そう、一番最初は高校生の時に。
はい。あ、遡りますね。
そう。
はい。
まあ、年、まあ、バレちゃうかもしれませんけど、30年ぐらい前。
お
ー。
ある映画がきっかけだったんですよ。
映画。
うん。
はい。
トップガンっていう。
おー。ト
ム・クルーズ。
かっこいい。
はい、トム・クルーズ。うんうん、
知ってます？
はいはいはいはい。
で、あの中で、パイロットたち、まあ、トム・クルーズ含めて、
はい。
訓練の休憩中に、上半身裸で、
はい、
下ジーンズで、ビーチバレーするシーンがあるんですよ。
はい。
あの体見て、かっこいいなと思って。やっぱ男は筋肉だなと思って、
うん。
で、高校生の時に、もうお小遣いで、
はい。
フィットネスクラブに入り。
すごい。
で、そっからいろいろ調べたら、プロテイン飲んだ方がいいって話になって、うんうんうん、プロテインも飲み始め、みたいな。
お
お。っていうところからスタートして。
はい。
で、まあ、トム・クルーズになっちゃったんですよ。
なっちゃった。
なっちゃった。そしたら今度、まあ、あの時代で言うと、ロッキー、
はい、
ランボーとか、いわゆるシルベスター・スタローン、
うん、
かっこいいなと思って、そっち目指し始めちゃって。で、なっちゃったの、ロッキー。
なっちゃった。
なっちゃった、なっちゃった。
そしたら、シュワちゃんかっこいいなってなって、
やばい
当時のコマンドとかね、ああいう映画で。で、シュワちゃんっていうともうボディービルダーじゃないですか。
うん、
で、そっから僕は、ボディービルの世界に入っちゃったっていう。
わあ。
すごい。てか、目指してなっちゃうところがすごいですね。
そうですね。
ね。
もう、どんどん、ホップ、ステップ、ジャンプみたいになって。うん、
確かに。ヨウさんのね、その、ボディービルダー時代の写真を見せていただいたんですけど、
うん、
すごいですよね。
すごい。
だって、レッグプレス何キロって言ってましたっけ？
レッグプレスがね、0.5 トン。
トン？
500 キロ。
500キロ。
もうね、生活が不自由ですよね。
あ
もうなんかジャージすら入んないみたいな。だって太もも79センチぐらいだったもん。
すごい。
今こんな細いのに。
そうなんです。
へえ、すごい。
一番重い時ね、体重128キロあったしね。
へえ、もう筋肉で。
そう。で、大会の時にギューって絞っていって、だいたい95キロぐらいに。あんまりアジアではいないですよね、そのサイズね。
だって台湾の大会で優勝されてアジア選手権に出られてるっておっしゃってましたよね。
そうそうそう。それが96年なんですよ。だからちょうど20年ぐらい前。はい、で、まあ僕は台湾人なんで日本生まれなんですけど。
うんうんうん、
で、まあ日本の大会出れないんで、
うん、
で台湾で96年優勝して、でその年台湾の代表選手でインドのニューデリーまでアジア選手権に行って、でそこで、まあ、最終的には4位で終わったっていう。
いやーでもすごい。
ね、すごい。
いや、もうお酒飲むの忘れてました。ね、
本当です。
はい、配ります、配ります。
本当に。
はいはいはいはい。今これロック状態なんで。
ロッキー状態ですね。
ロッキー状態ですね。
あ、ありがとうございます。
では、乾杯しましょう。お酒がないと
ーやい
ーどうでしょう、ちょっとロックではきついかな。ロッキー、ロッキー。
うん、美味しい。
あ、美味しい。
ヨウさん今日あれですよね。
いい
焼酎選んできていただいたのは糖質がね。
うん
ないお酒を、
そうそうそうそう、
まあ、なるべく選ばれてると。
はい。まあ、焼酎とか、あと、まあ、ウイスキーとか、蒸留酒みたいな、
は
い。糖質が少ないのを、まあ、選んだのも、ちょっと今もうね、夏に入ってきたし、
はい。
まあ、そろそろ絞ろうかなというところから、糖質を少なめに。
今ね、巷で糖質制限ってね、はい、ザップさんのおかげですごい有名になってますけど、ザップさんね。
うんうん、
まあ、私もトレーナーの仕事をしていて、すごい聞かれるんですよね。ご飯とか。
うん
炭水化物食べちゃダメですかとか。ヨウさんどう思います？
うん、僕も 皆さんにたまに教えるんですけど、うん、やっぱり、脂肪を落とすときには絶対糖質制限した方がいいっていう。うん、ただね、ほとんどの人がね、なんで糖質減らさなきゃいけないか知らない人多いんですよね。
いや、わかんない。
なんで？
聞くとなんか、ね、脂肪がつくからとか言う人多いんですけど。
糖だからな、みたいな。
違うんですよ。実はね、その糖質とか炭水化物っていうのはエネルギーに変わりやすいんですよ。
うんうんうん、
例えば一番わかりやすいので言うと、例えばフルーツ、バナナとかマラソン選手を走りながら、食べるとすぐエネルギーに変わる、うんうん。ただ、絞るってことは体の中にある脂肪を落としたいってことは、その体の脂肪を使って動かなきゃいけないんですよ。ところがバナナ食べちゃうとバナナで動いちゃって、
うんうんうん、
でよく言うのが例えば脂肪が銀行の貯金だとすると、うんうん、まあ、貯金減らしたい人いないけど、うん、もし貯金を減らしたいんだったらやらなきゃいけないことは働いちゃダメってことなんですよ、
うんうんうんうん、
稼いじゃったら貯金減らないから、
うんうんうんうん、
ということで、まあ、絞るときはやっぱり糖質制限をすると体の脂肪が燃えやすいということでやりましょうっていうことなんです。
いや、皆さんね、なんかわかんないけど、とりあえず、うん、まあ、糖質オフしときゃいいんじゃないみたいな、うん。糖は敵だみたいな感じですけどね、うん。
仕組みを理解していくっていうの大切ですね。
そうですね。ほんと。この後も、ようさんゲストってことで、
はい。
まあ、いろいろね、たくさんお便りいただいてますんで、はい、次のコーナーでまたご紹介させていただければなと思います。
はい。
それではね、ようさんに、一曲。
はい。はい、
これトレーニングするときにようさん聞かれてるってことなんですけど、
はい、
曲の紹介をお願いします。
はい、僕の大好きなロッキーの中の曲で、アイオブザタイガーサバイバーの
お聞きください。はい、続きましてこのコーナーです。
はい、トリックオアトリート、お便りくれないといたずらしちゃうぞ、とりあえず送ってみればいいじゃない。
すごい言えたね、早口。
はい。巻きでお送りしています。
はい。このコーナー、皆様からのお便りをね、はい、中心に進めていくコーナーになります。
はい。
今日ね、ようさんゲストということで、うんうん、お手紙たくさんいただいてますんで、
はい。
お願いします。
はい。では、行きます。
はい。
はい。ラジオネーム、永遠のダイエッターさん。
ダイエッターさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。さて、私は今53歳なのですが、
はい、
いくらダイエットしてもなかなか痩せず困っています。今流行りの糖質制限も自己流でやっていますが、うん、やっぱりご飯やパスタ、ラーメンが食べたくなり完全に制限できません。うんうんうん、親が糖尿病だったので気をつけなければと思っているのですが、何かいい方法がありましたら教えてください。
はい。ようさん。
ってことです。
53歳、うん、ダイエットしても、なかなか痩せないと。
うん、はい。
ねえ。
体が老化してるからですよ。
やっぱ老化なんですね。
うん、僕もまあ、例えばボディメイキング教えてるんですけど、はい、うんうん、やっぱりそれは二十歳のね、うん、もうピチピチの方と、53歳の方に同じことを教えても、
うん、
残念ながら結果が全然違うんですよ。
うんうんうん、
なぜかというと体が老化してるから。
はい。
別に代謝が下がってる。
うんうんうん、
まあ、そのキーがミトコンドリアなんですけどね。
ミトコンドリアねえ、
細胞の中のね、
うん、なんか学生時代ミトコンドリアってなんか教科書でやったような気がする、う
ん、やったけどなんだっけ なんだっけみたいな。
あのね、食べたものを、
はい、
ご飯食べるじゃないですか、
はい、
そうすると胃腸で消化されて、
うん、
でその栄養が全身の細胞に回るわけですよ、
はい、
で細胞の中にミトコンドリアっていうのがあって、
うん、
それが食べた栄養をエネルギーに変えるやつなんですよ。
うんうん、
で年いってくるとね、そのミトコンドリアが減ってきちゃうんで、だからね、小さい子供だったらちゃんと100食べれば100の栄養に変わる、
うんうんうん、
とか年取ってくると100食べてもそのミトコンドリアが減っちゃうと、うんうん、70とか80ぐらいとかのエネルギーしか変わんないんですよ。
あ、
そうするとね、100食べて70しか変わんなかったら30余りますよね、栄養、
はいはいはい、
それがね、脂肪になって溜まってきてね、中年太りになっちゃう。
出た
ということは、もうダイエットの鍵もミトコンドリア、若さの鍵もミトコンドリアと。
こいつを、
こいつ
保たなきゃいけない。増やしたいみたいな。
増やしたいですね。
増やせたら最高ってこと。
ね、そう
すごいな。
まあ、増やす秘訣があるんですけどね。
なんか、特別なトレーニングが。
ここじゃちょっと一気に言えないんですけどね。
もったいぶっちょっと永遠のダイエッターさん、直接またね。
そうですね。
ええ。何でしょう、気になりますね。
気になる。
はい。では続きまして、チャーロットさんからです。
はい。
ケイさん、ユイさん、いつも楽しくラジオ聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私は今まで 白髪は一本もなかったのですが、うん、昨日主人に発見され、うん、一気に5本見つかりました。
あ、一気だね。
わショックです。いつまでも若々しくいたいものです。若くいるために一番気をつけていることを教えてください。とのことです。うん、白髪もあれやっぱり老化ですよね。
いや、老化そのものですよね。
ミトコンドリアの消滅。
うん。いや、白髪ね、でも今若い人でもね、うんうん、ありますからね。
ある人ありますもんね。
ねえ。でもね、結構同い年でも、うんうん、白髪今もう多いですよね、う
ん。20代でもいますもんね。
いますいます、うんうん。よくストレスとかも言いますけどね。
うん。まあでも基本的にはやっぱり白髪とか老眼って老化でしょ。
そうですよね。
となってくるとまたね、ミトコンドリアになってくる。
細胞レベルで。
やっぱり細胞なんですよね、人間ね、うんうんうん。で、細胞ってどんどん生まれ変わるんですけど、うんはい、その生まれ変わるときに、そのミトコンドリアが作ったエネルギーが必要で、
うん、
で、そのエネルギーが足りなくなっちゃうと、ちょっと想像していただければ、写真をね、コピー機に置いてコピーして、うんうん、出てきたコピーをまたコピーして、また出てきたコピーをしてやっていくと薄れていきますよね。
はい。
それが老化なんですよ。
おー怖いよ、
わかりやすい例えが
確かに。
ちょっとミトコンドリアをね調べていただいて、うんはい、活性化させる方法、
はい、
まあ、あるんですけどね。
気になりますねこれまた。いやーでもそのね、コピーのコピーのコピーが老化って言われたらなんか、はあなるほど、
うん、ね、どんどん劣化していくってやつですよね。
はい、
まあ、やだね、
劣化を止めないとね。
止めたいですね。
ね、
本当に。
じゃあ、ゆいちゃん、次のお便り、
はい、
よろしいですか？
チャッピーさん。
チャッピーさん、いつもありがとうございます。
はい。ケイさん、ゆいさん、こんばんは。
こんばんは。
私は下半身太り体質ですぐむくんでしまいます、うんうんうん。むくみにいい体操や食べ物など教えてください。ハート。
むくみ。下半身太りの方も結構相談ありません？
ありますね。
うん、
ただ、あれ体質なんですよね。
なるほど。
例えば、ダイエット。として落としていくときにね、脂肪、うんうんうん、例えばその顔から痩せる人もいれば、
はい、
足から痩せる人もいれば、
うん、
こう人それぞれなんですよ、
うん、
だ多分その方は、うん、多分ダイエットしたときにも多分上半身どんどん落ちていくけど、うん、多分下半身が最後まで落ちない、
うん、私もだ、
うん、
ゆいちゃんもそっか、
そうすぐ顔だけ落ちていくから
ね、
これ絶対ねラジオで伝わるやつ
だむくみだけで言うとね、やっぱり塩分をちょっと減らすとか、
うん、
で水分なんでね、むくみっていうのは。
そうですよね。
うん、多分しょっぱいもんとか、
うん、
塩分取って、うん、で、ちょっといっぱい水分取っちゃうと、多分その方は下に行っちゃうんじゃないですか。
なるほど、
うん。
あとやっぱり筋肉量が少ないとあれですよね。そのよくふくらはぎとかポンプの役目してくれるから筋肉つけましょうって話をするんですけど、私も。
うんうんうんうん、
筋肉少ないとね、こう戻せないから、う
んうん、あ、
女性はだからむくむ方多いですよね。
うん、
ねえ、
筋肉をつけろと、
うん。人間筋肉ですよ。
人間筋肉ですね。
はい。
大事ですね。年々落ちてきますからね。
うん、
はい。ではラジオネームふとしさんからです。
はい。
最近暑くなりすぎてしんどいです。
そうね。
春を感じる間もなく夏が来たようです。
うん、
暑いのと寒いのだとどちらが得意ですかってことなんですけれども。ヨウさんどっちが得意ですか？うん、
まあ寒い方が得意ですよね。だって着込めばいいじゃないですか。
あ、まあ確かに。
暑いともそれ以上脱げないし。
確かに。
まあ、裸で歩いてんだったら歩きますけどね。
ヨウさんは裸で歩いてほしい。
そうね。もうね、この体をね、肉体美を見せながらみたいな。
でもね、ダイエット的にはね、
はい、
寒い方がね、落ちるんですよ。
へー。
寒いと人間こう中から熱を作って温めようとするわけですよ、
はい、うんうん、
そこでカロリーが消費するっていう。
あ、そっか。
だから結構南国のハワイとか、うんうん、あっちの方って結構太った人でしょ、サモア人とか、
うんうん、
暑いとねエネルギー作ろうとしないから消費カロリーが低くなっちゃうんですよ。
そうなんだ。
だからダイエットは本当は寒いところの方がやりやすい。
おー、いや、なんか夏の方が痩せやすいってイメージありますけどね、
うんうんうんうん、
そうでもないってことですね、う
ん、あれ汗かくだけですからね、
うんうん、
汗かく、
確かに。いやー、ちょっともうこのね、いろいろダイエット、ボディメイク、アンチエイジングはね、話が尽きないですね、
うん、そうですよね。
ねえ、じゃあヨウさん、またテンション上がる曲一曲ご紹介お願いします。
はい、はい、僕の大好きなアースウィンド&ファイアーのセプテンバーで、
インディーズナイト。
はい、それでは引き続きまして、先月からね、新しくコーナーできました。はい、木下知恵のボディメイクライブ、体を引き締めナイトのコーナーでーす。
イエイ、待ってました。
待ってました。知恵さん、
こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
木下知恵さんご紹介させていただきますと、
はい、
ベストボディジャパンウォーキング&ポージングヘッドコーチ、そして雑誌ベストボディジャパンの編集長をされています。
はい、
はい、もうボディメイクのことはね、はい、知恵さんに、
そうですね、
ね、
う
ん、
はい、何でも聞いてください、
ね。もう体を引き締めないとですからね。ちょっとお酒飲んじゃってますけどね。
多分1年後とか私たちね、みんな引き締まって。
そうですね。
そうありたい。
はい、
そうしよう。
これを聞きながら引き締まるというね。
いいです ね、はい。リスナーの皆さんもね、ちょっとこれを機にぜひできることからやっていっていただきたいなと。
はい、
私たち一緒にね、ボディメイクしましょう、ね、というコーナーです。はい。はい、では。今月もお便りをいただいております。ゆいちゃん、はい、お願いします。
はい、ではラジオネームまゆさん、
はい、
はい、昔から筋肉質で足が太いのですが、うんうん、スラッとした綺麗な足に憧れていますということです。
あ、スラッとした綺麗な足、
うん、
これ結構こういうご相談多いですよね。
まだこれも多いですね。足、上半身は痩せてるんですけど、
うんうんうん、
下半身だけ痩せませんとか、
うんうんうん、
上半身太りたいんですけど下半身だけ太くなっちゃいますとかね、結構いらっしゃいますね。
うん、
まあ、あの女性に多いこれ悩みというか、
はい、
まあ、皆さんね、うんうん、あのお悩みなんですけれども、
はい、
憧れてます。これは足を細くしたいということなんですかね。
そうですよね。
はい、そのまゆさんのちょっと足を見てないのでわからないんですけども、うんうんうん、足を細くするっていうのは、まあ、例えばちょっとこう足が、ね、開いてしまって立ったの、大脚の方とかもいらっしゃいますよね、うんうんうんうん、そういう方とか、あとはもう本当にあの脂肪がついてしまって太くなっちゃってる方とか、うんうんうん、いろんな足のこう形とか太さとかがあると思うんですけれども、
はい、うん、
まずはあの立ち方から意識した方がいいと思います。
立ち方、
立ち方から来るかと思ったと思うんですけど、そうなんです、
はい、
で私もそのベストボディでウォーキングポージングを教えてるんですけども、
はい、
ウォーキングポージングだけではなくて、
はい、
その最初にその方に会った時に、
はい、
あのボディチェックカウンセリングをするんですね、
はい、
でゆいちゃんにねこの前ちょっとやったんですけども、
はい、
あ、ね、ケイちゃんもね、
私も、はい、
やりましたね。
今通わせていただいて、
うん、そうなんですよね。
その話も聞きたい後で
そうなんです。でその時にあの体験されて分かったと思うんですけども、はい、やっぱり立ち方がすごく大事です。まずはね、はい、まあね、ちょっと声だけなので、
はい、
動作が見えないので分かりやすく言うと、うん、まずはあの皆さん立ってる方もいらっしゃると思うんですけども、うん、その場に立って、
はい、
でまずは足ですね、
はい、
でつま先からかかとまで揃えて立ちます。
揃えて
ですね、こう V の字になったりとか、ハの字になったりとか、
はい、
あとは足開いたりとかしないで、まずはまっすぐに立ちます。つま先かかとつけます、はい、
くっつける、
はい、そしたら、少しだけ親指を開いて、
はい、
ちょっと V になりますね、はい、そうすると、小指側、足の小指側、薬指側に、うん、体重がかかりやすくなるんですよ、
はい、
そうするとお尻とかお腹とか引き締まりやすくなって、うん、で内ももと股関節にも力が入るので、うん、足がまず綺麗に見えるんですね、
はい、へえ。
一番ダメというかあまりやっていただきたくないのは、はいはい、つま先内股で、
内股ですよね、
足がちょっと開いてしまう、
はい、
これは全然股関節とかお尻の筋肉とか、
はい、
内ももの筋肉が使われないので足の形も悪く見えます、
はい、
で O 脚ではないのに足が開いちゃってるがために、うん、あの O 脚に見えてしまいます、
はい、
うん、でつま先を内側にしてハの字で立ってしまうと外側の筋肉が発達してしまうのでどんどんどんどん足が、まあ、太く見えてしまいますよね、
うん、私だ、
だからね、全然
ゆいちゃんちょっとね、うん、内股気味、
うん、それ直すとだいぶ本当に足の形からお尻の形、
うん、
あと姿勢も変わってきますよ、
うん、立ち方、
そう、あとは、うん、まあね、そのさっき言ったまゆさんの足を見てないんですけれども、もし 足がちょっと脂肪がついてしまってっていうであれば、あの有酸素運動で汗を流して全身をまずあの運動して、あの有酸素運動で脂肪を減らすことをした方がいいと思いますね。
ちえさんも結構有酸素やってますか？
あの中心には今はやってないですね。ただあのウォーキングでね、もう毎日ヒール履いて指導してますから。
なるほど。
もうそれでその時にやっぱ姿勢と自然に体幹使って、はい、今もそうですけどね、話してるので、常に腹筋に力が入ってますね、はい、なのであの特化してはやってないですけど、フルマラソンを集中してやってた時はもうすごい走ってました。
フルマラソンやってたんですか？
はい、年に4回とか。
すごい。
もう今はできないですよね。振り返るとすごい、年に4回だから2ヶ月か3ヶ月に1回入ってくるわけですよ。
すごい。
だから常に走る練習とかもしてましたけど、やっぱりね、まあこれもあまりフルマラソンはやってくださいとは絶対おすすめは強制的にはもちろんしないですけど、究極ですからね。やっぱりすごく究極な有酸素ですから、まあ、そこに行かないまでも、例えば30分早歩きとかでも全然いいですね。
やっぱりこれも日常の中でできることを探していくっていうのが一番いいんでしょうね。
あとは脂肪を冷たくしない、固めない方が女性は特に落ちづらくなっちゃうので、っていうことは体を温めることですね。
温める、
つまり筋力を増やした方が体が温かくなって脂肪が燃えやすくなるので、
そうですね、
有酸素運動と簡単なあの筋力を使ったボディメイクをした方が効果的です。
私も昔すごいダイエッターで、ただただ痩せればいいと思ってた時期があったんですよ、25歳ぐらいの時かな、その時も本当に体温も低体温になってしまって、
そうですよね、
で筋肉はつけたらなんかムキムキになっちゃってダメだみたいな、
それもよくある、女子に多いかな。
でもあれですよね、ちゃんとしたトレーニングやれば、その変な筋肉質みたいな体っていうよりも、やっぱり綺麗な体になりますね。
ちゃんとボディメイクされますね。そう、あの女子の方結構気にされてるんですけど、そんなに簡単に筋肉ムキムキにならないです。なりたいぐらいですもん。だから本当に安心してください。
ね。いや、女子はね、本当にね、筋トレ結構やってもつかないですよね。
つかない。本当にやっぱりすごいし、ね、男性よりも脂肪が多いので、つきにくいので、全然やっていただいても構わないです。一瞬だけこうやっぱり血液がそこのトレーニングしたところに集中するので、一瞬だけこう張って太くなるじゃないですか、でやばい、こんなに太くなったってパンパンですとかムキムキですって言うんですけど、いや大丈夫です、もうこれあと1時間ぐらいしたらこう絞りますからって、その繰り返しでやっぱついてくるので、そこはね、安心してやっていただいて大丈夫です。はい、
いやちょっとゆいちゃんもね、筋トレ
ね、
またね、後半戦で自宅でできるエクササイズなんかも聞いていきたいと思います。
ね、聞きたいですね。
はい。
ね、雨だからね、梅雨の時期だと。
そうですね、
なかなか。あんま外に出れないから。
確かに。雨だからって言って行かなくなっちゃうっていうのもありますよね。やっぱり自宅でね、できるっていうのはちょっと今月のテーマで。
はい。
いいですね。はい。はい。じゃあ、ちえさんから今月の曲を。
そうですね。
お願いします。
はい。では、梅雨にちなんで、小泉京子さんで、優しい雨。
はい、それでは木下知恵のボディメイクライブ、体を引き締めないと後半です。はい、知恵さん、
はい、
私とゆいちゃんの体、ぜひ見ていただきたいんですけど、
はい、
ゆいちゃんなんか今体のことで知恵さんに相談したいことは？
そう、これをね、気に何でも聞いて、
何でも、
私やっぱり姿勢を良くしたいです。この猫背気味だから、やっぱ姿勢が悪いってすごい言われるんですよね、役者なので。こう立ってても、
ね、女優さんだったらやっぱりね、そう、女優さんも何人かちょっと匿名なんですけどね、絶対知ってると思うけど、見てるんですよ、後で教えたけどね、
いやった
そう、そう、女優さんも教えてるんだけども、その女優さんとかもすごいやっぱ姿勢気をつけて、その人はもうトップの方で、絶対知ってる方なので、やっぱりね、テレビに映った時にチェックしてくださいってその番組送ってくるんですよ、で見た時に、こうなってましたとか、すごい綺麗でしたよとかアドバイスしてるんですけど、一番やっぱ姿勢に気をつけてる。で、姿勢を気をつけると発声が良くなるから、あとはね、ゆいちゃんで言うと 女優さんだからね、某歌劇団のね、
はい、
トップを指導してるんだけど、うん、その子たちもそう。その子たちも、うん、姿勢もともともちろんいいんだけども、うんはいうんうん、それプラス、やっぱり姿勢を良くすることによって体幹が強くなるから、うんはい、声がよく先生出ましたとか、うん、で、舞台っていうかそのね、うん、公演見に行って、
はい、
すっごい声がね、響いて、会場中に。うんうんもうなんか感動してね、ある意味、やっぱり、普通に見てるのと違って、あ、すごいちゃんと聞いてるなとか、姿勢保ってるなっていうのがわかるから、まあ、どうやってやったらいいかってことだよね。
そうですね。う
ん、普段からね、もちろん気をつけるっていうのもそうなんだけど、はい、やっぱりついつい、肩甲骨ってわかるかな？皆さんわかりますかね、
はい、
肩甲骨。要は、後ろ、背中の後ろの上に骨がこう、鳥の羽みたいにあるんだけども、うんうんはい、そこのことを言うんだけど、その肩甲骨が、例えば耳、うん、自分の耳と肩の位置を、
はい
見てみて、うん、耳の位置よりも肩が結構前に来てた、これは結構猫背だね。と、はい、いうことは、肩甲骨がこう前に出てきちゃってる。
うん、
これが猫背の方ね。うんうん、で、逆に肩甲骨をこう後ろにぐっと。
うん
寄せてあげて、
うんうん、
でそうするとちょっと猫背の人は首が前に出ちゃうから、
はい、
顎をちょっと引いてみて、はい、そうそうそうそうそうするとお腹に力入ってない、
うん、確かに、
はい、私これが普通なのね、
は
い、これでいつも話してるから これがこれって見えないからだけど気持ち悪いのなんか肩
こり、まあ、でもなんか千恵さんのその姿ありえないですよねやっぱねでもやっぱこれ日常で気をつけていくの
しかないよね。やっぱり、うん。最初に、例えばね、うん、何十年もそれでやってきてるから、うん、例えば直さなきゃいけないことを言われたら多分違和感があって、ちょっと抵抗があるんだけども、
はい
はい、そこをもう少しずつ変えていく。で、気づいたらこうね、猫背になっちゃったら、うん、やばいと思って、肩甲骨寄せて、で、顎が出ないように引いて。
引いて。
で、お腹に力入れ
て。
そしたら絶対もっとね、舞台上で声がここから出せるからね。
はい。
そう。今声もすごいね。さらに良くなったよね。はい。
はい。はい、お腹に力が入って。
でこうしたことによってマイクの位置が変わって、
そうでしょ。
うん。
うん。
ね迷惑をかけてるかもしれない。いい声を届けますね。
うん。
しかも私たちね、
ね、
うん、違いますね。
ね。
やっぱ発声。
うん。うん、そうそうそうそう。
うん、うん。
ね。実はね、私たち今バランスボールに乗ってね。
そうなんですよね。
収録してまして。
そういうのもすごくいいと思う。バランスボールとか日常で、
うん、
まあ、自宅でね、作業するとか、
はい、
オフィスで作業するとかも全然、役に立ってます。
なんか最新のというか、うん、いい椅子って逆に姿勢悪くなりますね。
なるなるなる。
ね。
うん、
あ、これね、結構面白くて、
はい、
例えば、新幹線、
はい。
新幹線って結構猫背になるの。
うん、
私ね、新幹線嫌で、一人だけいつも姿勢正して、このリクライニング、
はい、
倒さないの乗ってるね。大体みんな倒す。
倒します、倒します。
うん。で、しばらくこれで、寝ていくまでは、結構直立でこうやって新幹線乗るんですよ。
そうなんですね。私も多分会社の中で一人だけすんごい姿勢よくパソコン立ってるんですなんかこうだらけちゃうとお腹にお肉がこうブヨってなるのが嫌で、
うんうんうん、
常にやっぱりこうお腹に力入れておくようにっていうのを癖つけるとやっぱり習慣化するとね、
うんうんうん、
やらない方が気持ち悪くなりますもんね。
そう、
なるほど。
お腹に力入れとかお腹を意識するのかな、
意識する、
うんうんうん、このおへその横にくぼみがあると思うんだけど、
うんうん、
ここに力を入れて、
うんうん、なるほど、
話すかな。そう、
なんか自宅で簡単にできるエクササイズみたいなの、うん、今ほら梅雨の時期なんで、
うんうんうん、
なんか知恵さんのおすすめありますか？
そうですね、まあいろいろもうすごい考えればねいろいろあるんだけれども、うんうん、例えばわざわざ例えばマットを持ってきてとか、うんうん、バランスボールを買ってとか、
うん、
以外
そうですね、
来ますね、うん
うん、はい、
そしたらさっき、立ち方の説明をしたんですけれども、はいはい、まっすぐに立ってもらってで、うん、かかととかかとをつけて、うんうん、つま先を少し外側に開いて、うん
はい、
で、小指側に体重をかけるとお腹とお尻が鍛えられます、
はい、
で、姿勢もさっきゆいちゃんに教えたように、
はい、
肩甲骨後ろに引いて、 で、顎が出ないように少し後ろに引きます。これで、例えば、家事をやるとか。
そうですね。
もしくは、例えば動き回らなきゃいけないから、厳しかったとしたら、それ、さっきの言った姿勢をとって、かかとを上げて、つま先立ちになりながら洗濯を干すとか。そうするとね、すごいバランスと体幹使うので。
はい、大変そう。
意味わかるよね。
わかります、わかります。
要はつま先立ちになるってこと。
うん、
で、つま先立ちになって、膝を曲げちゃうと、うん、お尻が緩んじゃうから、うん、必ず膝をこう伸ばして。
膝をまっすぐのまま、つま先を上げると。
つま先。あ、かかとね。あ、
かかとだ。つま先上げたら逆ですね。かかとを上げる。
かかとを上げる。
で、つま先は V の字にするとお尻が引き締まって体幹も強くなってバランスも取れるので、これは割といいですね。
チェーさんみたいなお尻になりたい、
ね、本当
なります。大丈夫です、ま
あ、今6月なので、
うん、
夏水着が着れるようにやっていきたいですね、うん、
ね、自宅でね、うん、できますしね、
ぜひ、
うん、いやもう自宅もそうです。やっぱ日常の生活の中でできることをやってい
きます、できます。うん。あ、前回のコーナーで、お話しした階段の法則で、エスカレーター、エレベーター利用しないで階段。もう分かってはいるけど、ついついままいいや、真下でいいやとか、時間がある時でいいやってやってしまうと、またね、先延ばしになってしまうので、頑張ってください。
じゃあもうあれですね、はい、これ聞いた皆さん、今からできることを、ぜひ始めてみてくださいね。はい、では、今月も知恵さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。インディーズナイト、
はい、続きましてゆい&Kのリスペクトチョイスのコーナーです。
はい、
今日ね、あのようさんにゲストで来ていただいてるんですけれども、ようさんなんと電子書籍をね出されてるということで、
はい、
はい、タイトルが
40代からのボディメイキングっていう。
わお、ま
あ、サブタイトルが、仕事もプライベートもイケてる親父に大変身っていう。
うおいいっすね。
読ませたい、いろんな人に。
ヨウさん、もともとロスに住んでらっしゃるってことですけれども、はい、アメリカってやっぱりボディメイクとかダイエットとか、皆さん意識高いですか、やっぱり。
あのね、ジムにはね、皆さん行かれるんですけど、はい、あんまりその脂肪を落とすっていうのはそこまでないです。大きくした人多いんですけどね。
大きい人多いですよね、
うん。
うんうんうん。
だから肩幅をより大きくしちゃえば、うん、お腹が出ててもそんな目立たないっていう。はい、全体的に大きい。
全体大きくすればいいやみたいな。
なるほど。ちょっとね、ご相談来てますよね。この40代からのボディメイキングにまさにふさわしいご相談ですね。
はい、
うん。じゃあ、ゆうちゃんお願いします。
はい。では、ドナルドさん。
はい。
はい。こんにちは。私はアラフォーのサラリーマンです。
うんうんうん、うん。
体型もアラフォーです。スポーツは元来好きで、スポーツジムにも週2回行ってますが、なかなか痩せません。うんうん、何かコツはありませんか？
いや、アラフォー、ね、もうまさにこの40代からのボディメイキングですよね。
まさにそうです
ね。これ読んでくださいね、ドナルドさん。
ね、もうね、ぜひね、電子書籍ってことは、あの、携帯で買えるってこと
ですか？そうそう、携帯で買えますよ。
これ40代からのボディメイキングって入れれば出てきます？
出てきます、出てきます。あの、アマゾンとかでも、普通に買えます。
ドナルドさん、ぜひ。
まあでもね、ジム行ってても、はい、結局正しいやり方を知っとかないと、ダメなんですよね。
そうですよね。うん、で
特にね、僕本に書いてますけど、はい、ボディメイキングの基本は、トレーニング、
はい、
あと食事、
はい、
あとサプリの3本柱で、はい、じゃあそれのパーセンテージとか割合はっていうと、
う
ん、筋トレが3割なんですよ。食事とサプリで7割、
はい、
つまり口から入れたもので 70% 我々の体、はい、を何とでもできるっていう。そこ知らないとね、ダメなんですよ。
そうですね。っていうか、私たちの体って食べたものでしかできてないので。
うん、そうそうそうそう。
ね、だから何を口に入れるかってすごく大事ですよね。
そうですね。本当にそれ。
ねえ。でね、ダイエットお便りっていうことでもう一ついただいてまして。
はい。
ダイエットをしない部下に対してやってもらうには何と言えば動きますかと、バブルスさん。ね、ヨウさんも経営者でいらっしゃるので、
うんうん、
まあ、たくさんの部下の方がね、アメリカにいらっしゃると思うんですけど、やっぱりこう皆さん体気をつけてもらうのはやっぱ経営者としてね、
ですね。
やっぱ元気で働いてもらわなきゃいけないし、
うんうんうん、まあそもそもなんでダイエットしなきゃいけないかとか、なんでそういう体の方がいいかっていう、そこがちゃんとね分かってないとやるモチベーションにならないですよね、
うん、そうですね、うん、だからなんていうんですかね、ただ見かけがいいとかよりも、うん、やっぱ健康ってことは、うん、まあ、頭の回転とかね、
うんうん、
そう、私も健康経営っていうことでいろいろプロジェクトやってますけれども、うん、なんでこう皆さんにその健康を気遣ってほしいかって、やっぱり仕事上のパフォーマンスも上がるじゃないですか、
うん、
やっぱりね、ちょっと太ってる方とか、まあ、だるいとか、うん、頭が痛いとか、うん、疲れやすいって方多いですよね、うん、だってヨウさんね、今年もう地球2周されてるってことですけど、
そう、
ね、
もう
すごいですよね。
来週また行きますよ。
わー、来週はベルリン、
両方行きます、ロスとベルリン、
また地球1周ですね。
ね、
それでもこんな元気で、
ね、本当にそのパワーがすごいですよね。
まあ自分のなりたい自分っていうのがあるんでね。
うーん、
要するに服着ててもかっこいい、
うん、
脱いでもかっこいい、そういう、まあ、人になりたいっていう自分があるから、
うん、
例えば飛行機の中でもね、落とす時って僕機内食一切食べないんですよ。
おー、
まあ、持ち込みで。
なるほど、
はい。
機内食もね、私も機内で働いてましたけど、
うんうん、
あれずっと食べてるとあんま良くないって言われてました。私の上司でも一切食べない方いましたね。
へー、
そう、クルーミールって言って乗務員用の食事、はい、お客様の残りを食べるんですけど、
うんうんうん、
ね、体のために食べないっていう先輩いました。
へー、でもそれ自体は良くないわけじゃなくて、あれですよね、ってことですよね。
まあ自分の体のために選んでるっていう、
うん、
まあ、どうなりたいかじゃないですか。
うーん、
でやっぱり僕とかそういう体型とか外見っていうのは、うん、その人の頭の中の思考でそうなってると思うんですよ、う
ん、おー、なるほど、
うん、例えば服装一つにしてもね、はいはい、朝起きて何も考えずに勝手に気づいたら服着てたってないじゃないですか、
うん、
要するに今日はこういう一日だから、
うん、
じゃあこういう服着ようかなとか、
うんうんうんうん、
で、だからその服見ただけでその人の考えてることが分かる。
うん、
だからその体型見ただけで、あ、この人ちゃんと自己管理ができて、うん、あ、きっちり節制する人だなって思えるし、
うんうん、
逆にバーンとしたからだったら、この人多分いろんなもの適当なんだろうなって、僕は思いますよね。
だからやっぱ経営者とか、ね、働いてる人をちゃんとしないとっていう。
そうですね。ね、だからね、これからやっぱりね、こう健康じゃないとお給料が減るとか、そういう制度がもしかしたら出るかもしれない、う
ん、ね、あったらね、みんな、
いや、
ね、
本当やんないとまずいよねって。いや、だからね、ぜひ部下をどう動かしたらいいかってことなんですけども、うん、やっぱどうなりたいかとか、
そうですね、そもそもなんでその部下にダイエットしてほしいかっていうのをちゃんと伝えて話して、
うんうんうん、
で部下の方もね、うん、それで、あ、確かにそうだよなって納得すればやるんじゃないですか、
うん
う
ん、
そうですね。
やみくもに痩せろって言っても嫌ですって終わるかもしれないですね。
うん、やっぱりこう引き出してあげて、
うん
うん、だって子供にね、勉強しろって言っても嫌だって言ったら終わるじゃないですか、うん、
確かに、
うん、ね、じゃあなんで勉強しなきゃいけないのっていうのをちゃんと話す必要があるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね。いや、素晴らしいアドバイスをいただきました ね、
うん、まあ、でも社会人である以上やっぱりね、うん、できればこの40代のボディメイキングのように、
うん、
一応表紙がね、僕はスーツ着てる写真と裸の写真が両方載ってあって、
うん、
こんな感じかっこよくないみたいな、
うんうんうん、
って僕は思うんですよね。
ぜひね、
うん、
皆さん電子書籍で、
ね、ちょっと調べてみていただいて、ね、
ボディメイキングね、お読みいただければと思います、
うん、はい、
はい、それではゆいちゃん、今日なんか、
はい、
おすすめの曲があるってことで、
はい、花輪さんの「お父さん」っていう曲、
はい、
知ってますか、
うん、花輪さんって SAGA
ザガーの、そうです、そうです、最近なんか、
うん、
結構ブームになってるんですよ。私の中だけかな。
聞きたい聞きたい。
ちょうどなんかラジオ聞いてたらなんか流れてきて、あ、なんかいい曲だなと思って、自然と涙を流しながら、
何、
うん、泣ける曲なんですね。
そう、奥さんの誕生日に送った曲です。
へ、
ちょっとぜひ聴いてみてください。
はい、
花輪でお父さん。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。今日はようさんありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
もう聞きたいこと満載で足りないです、ね、時間が
本当すごい勉強になって、
ね、またぜひ遊びに来てください。
はい、お酒もね飲みながらできるしね、
飲みながらね
楽しいですね
結構自由な感じでやらせていただいてます、
ねうんうん、はい、
ちょっとねミトコンドリアね研究しなきゃ、
ちょっと読みましょう
読みましょう。
40代からのボディメイキング、20代からやったら、
いやもちろん本当はそっちの方がいいんですよね、うん、
ちょっとでも早い方がいい。
そう、老化を遅らせるんだったら若い方がいい。
そうだ、
はい、
ゆうちゃんよかったね。
うん、今からやります。今から
頑張ってください。
はい、この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。
来週は声優はるみさきちゃんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
さきちゃん。
はい、第3週目パーソナリティのはるみさきと
北山翔太です。
やけどしながら頑張ってます。
頑張ってます。
はい、やけどですってようさん。
ミトコンドリアでしょ。
おー、それっすね
できた。
はい、私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で。お相手は
中村ゆいと
天野圭、そしてゲストの
ようでした。
グッナイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。